大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、即興演奏の話をしようと思います。うわうわ、難しい話が始まるぞって思ったかもしれませんけど、大丈夫です。そんな難しい話はしません。即興演奏ってなんだろうっていう人いっぱいいると思います。そういう音楽のジャンルがあるわけではなくて、もちろん音楽というのは作曲されて演奏するものもあるけど、即興的に演奏されるものもいっぱいあります。で、僕自身は即興音楽、インプロバイズドミュージックというものに、10代の頃からすごい影響を受けて、よくノイズをやってるって、簡単な言い方で言っちゃいますけども、正確に言うと、僕はノイズをやり出そうと思ったわけではなく、即興演奏をやりたいって、10代の頃思うようになり、それでこの世界に、こんな音楽の世界に入って、で、ノイズと呼ばれるような音楽をやったり、フリージャズと呼ばれるような音楽もやったり、そのうちね、映画の劇版とか、テレビの音楽なんかもやるようになって、アマちゃんのヒットでね、結局、世間的には知られるようになりましたけど、ずっといろんな音楽を並行して実は作ってきました。オルタナティブロックみたいなバンドやったりとか、そういうのもやったりしてたんですけど、ただ僕自身の音楽的なベースにあるのは即興演奏なんじゃないかってずっと思ってます。で、この即興演奏って何だって話を今日しようと思います。そもそも、音楽というのは、作曲で演奏するものと即興で演奏するものっていうふうに2つに分かれてるわけではなくて、そういうふうな感じで音楽って分かれてるんじゃなくて、ただ音楽というのはそれぞれの地域にあったもの、言葉みたいなもんだと僕思ってます。例えば生まれて、学校とかで勉強するんじゃなくて、気づいた時には僕日本語喋ってるようになってて、それはまあマザータンって言い方しますけど、母語、母親の言葉って書いたりしますけども、自分が生まれ育った時に学校とかで学ぶんじゃなくて、いつの間にか身につけた言葉を母語って言いますけど、音楽も本来はそういうもので、多分生まれ持って生まれてる母語のような、音楽っていうのが、ネイティブな音楽っていうのが誰にでもあるんです。いやいや、俺そんな音楽なんかできないし、やったことないしっていう人いっぱいいると思いますけど、例えば野球の応援するときに、カットバセ大谷って、今これ古い言い方かな、ここに応援したりしますよね。これって僕音楽だと思ってってるんです。ちゃんとメロディーもあるし、みんなでアンサンブルもするし、リズムもあるしね、しっかりとね。で、あんまり上手い下手ってないでしょ、これ。普通に育ってやってきたら、まあ、こういうの大きいちっちゃいはあるかもしれないけども、誰でもできるもの。これ野球の応援だけじゃないですよ。わっしょいわっしょいとかさ、そういう掛け声もそうだし、あとは、三三七拍子。ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん。ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、これも大体できるよね、みんなね。これで私リズム音痴だからできないっていう人は、まあ中にはいるかもしれないけど、ほとんど大体できる。喋るようにね、一本締めとかもよっぽん、これも日本の人だったら大体誰でもできるけど、これは別に世界中誰でもできるわけじゃなくて、日本に住んで、まあある年齢まで行くとこれができるようになってるっていう、ネイティブな音楽だと思うんです。だから音楽って作曲されたものとか即興でやるとかじゃなくて、こうやって本当はネイティブな音楽っていうのが人それぞれにあったりするんだと思うんです。で、それが例えばだけど結構特殊な環境で育ったとして、例えばお能の家とかね、狂言師の家、野村萬斎さんみたいな感じで、ところで育つとちっちゃい頃からそういうものを仕込まれるので、ネイティブな音楽用をポンだけじゃなくて、ネイティブな音楽がいっぱいあるわけです。まあそんなお能とか狂言の家じゃなくても、例えばちっちゃい頃から、自分の周りで盆踊りの音頭をやってる人がいた、太鼓叩いてるとか歌ってるって人がいたりすると、気づいた時には歌えてたりしますよね。で、そういう音楽って誰が作曲かってわけでもなくずっとあって、まあ最初に作った人はもちろんいるんでしょうけど、伝わっていくうちに少しずつ変化しながら、言葉のようにね、あるものっていうのが 僕はまず音楽の基本だと思うんです。で、これが作曲だ即興だっていうようになったのはなぜかというと、主にヨーロッパなんだけども、ヨーロッパでオーケストラとか、まあ、ピアノよりももっと前ですよね、オルガンとかね、パイプオルガンとかそういうので演奏する際に、今やってるものを、他の人にも演奏してほしいっていう時に譜面ができたりしたことによって、そういう作曲っていうのが音楽にとっては必要なんじゃないかって思うようにみんなどんどんなっていった。だけど例えばだけどバッハとかモーツァルトも、ちょうどジャズミュージシャンみたいな感じでコンサートでは即興演奏を結構やってたんだそうなんです。だけど、モーツァルトが行かないとモーツァルトが聴けないとか、バッハがいないとバッハが聴けないっていうのは残念なので、バッハがいなくてもバッハが聴けるようにしたいっていう欲望が聴く人にもあったりするわけで、今はそれがレコード、CD、まあ、あるいは配信でもいいけど、録音技術があるんで、そういうのを譜面にしなくても、例えば、1960年代に録音したビートルズの音楽今でも聴けますよね。だけど昔はそうやって録音がなかったんで譜面にして、この譜面を読んでオルガンを弾けばバッハのように弾けるっていうので、それで作曲というのが、譜面になり、それがいろんなところに行くようになって、その譜面を演奏することが音楽をやることっていうのがヨーロッパの伝統の一部になってったですよね。で、それがそのうちだんだんコンサートで即興演奏をやらなくなってった理由はよくわかんないけどね。で、必ずモーツァルトの曲やるとかシューベルトの曲やるとかってなってった時に、作曲家がいて作曲されたものがあって、それを演奏する演奏家がいるっていう分業になってったっていうのがヨーロッパの音楽の歴史なんですけども、これ結構ヨーロッパ独特のもので、他の地域であんまこういう感じじゃなかったんだよね。さっき言ったように盆踊りの音頭があったりとか、あと伝統的に伝わる音楽をその地域の人が演奏したりとか、あとは旅芸人の人たちがずっと前から伝わってる音楽を自分たちのやり方でやりながら旅して歩くとか、だから誰か作ったかもしれないけど譜面があるわけじゃないし、で演奏しながら少しずつ変わっていくっていうのはやっぱり言語と一緒で即興演奏みたいのが入ってきて、喋り方もね、映画とか見ると今から50年前の映画と今の映画見ると喋り方が違うでしょ。少しずつ変わっていくんだよね。音楽もそんな感じで少しずつ変わっていくわけなんだけど、日本の場合はさらにそこにヨーロッパの音楽を輸入して、なんとか音楽をやらなきゃと思うように、ね、明治時代、富国強兵とか西洋化の中でなっていった時に、この西洋の音楽を学んだんで、作曲されたもの譜面を読んで演奏するのが音楽っていうふうに教えられたわけですよ、僕らは。だからそれが音楽だと思ってるんで、今でもそうだけど、音楽って言った場合に、例えば学校で教えられる音楽のことは音楽って思うよね。あるいは、モーツァルトでもベートーベンでも音楽って思うし、あるいはテレビやラジオで流れてくるヒットチューンとかも音楽って思うでしょう。だけどもともとある、土着のもの、例えばさっき言ったカットバセ南東かとか、あるいはやや盆踊り的な音頭的なものね、昔からあるようなもの、そういうのあんまり音楽って言わないよね。音楽やりに行くって言わないで、音頭をいや演奏するとかそういうふうに言うでしょう。だからどっかで音楽っていうのは西洋の、流儀、西洋のやり方を学んだのが音楽っていうことになってて、そこで作曲っていうのが出てくるわけだけど、この作曲に対して、いやいや作曲だけじゃなくてもっと面白いことできんじゃねえのっていうのを近代になって言い出した、グループがあって、それがねアメリカのジャズミュージシャンだと思うんです。でアメリカのジャズの人たちっていうのは概ね特に初期の頃は、ピアニストがクラシックの教育を受けてるんだよね。デューク・エリントンにしろ、それからルイ・アームストロングの、奥さんだったリル・アームストロングにしろ、クラシックの教育を受けて、それでピアノ弾いて、でジャズに置き換えて、だから彼らは譜面が読めて譜面に書くんだけど、ジャズミュージシャンたちはみんな譜面が読めるわけでは当時なかったので、即興的にその場で作っていくみたいなのも多くなり、なので作曲と即興即興が混合していくわけ、ジャズの中で20世紀初頭ね。でそのうち、作曲されたものよりもむしろ即興演奏の方が面白いんじゃねえ ってジャズの中でなってったのがビバップムーブメントと呼ばれるモダンジャズなんだけども、そのあたりで即興と作曲っていう二項対立みたいなのが生まれてきたんだよね。でそのうち、特にアメリカの、ジャズメンたちはどんどん即興演奏のように深くはまっていって、フリージャズとかモードジャズと呼ばれているような即興がどっちかというとメインになるような音楽を多めに演奏するようになる中で、だんだん他の国の人も気づいていくわけ。他のジャズは戦後すごく世界中で流行ったんで、みんなジャズを演奏したい、あとはヨーロッパのクラシック音楽もいろんな国で演奏したいと思ってて、その中で作曲と即興って考え方が2つあるんだってみんな思ったんだけど、だんだん時間が経つと別に作曲即興ってで2通りだけじゃないんじゃないのっていう、本来音楽ってそういうもんじゃないんじゃないのっていう気づきがある中で、極端に即興演奏、あもう作曲いいやっていう、ヨーロッパの伝統に従わなくてもう即興だけでやってもいいんじゃないのって、まあ今日簡単に言うとね、言い出したのがインプロバイズドミュージックと呼ばれる1960年代後半くらいにヨーロッパで起こったムーブメントで、これはフリージャズとか現代音楽の影響を強く受けながら、でももう作曲家に頼るんじゃなくて演奏家が自分でも自由にステージでその場で演奏しようよみたいなムーブメント、これ多分に、当時のヒッピーカルチャーとかサイケデリックムーブメントとか、あるいは学生運動のカルチャーで、国の権威とかじゃない形で自分たちの権利を獲得しようっていう考え方と多少リンクしてんでね、多少というかかなりリンクしていて、世界中でそういう即興演奏ムーブメントが起こったんです。でそれが70年代になって、中学高校生だった私がその影響をすごく受けちゃうわけで、最初のうちはもう即興演奏しかないくらいに僕思ってたんですけども、だんだんいやいやちょっと待って、それも極端だと、作曲しか音楽がないっていうのも変なら、即興演奏しか音楽がないっていうのもやっぱり変で、どっちもあるっていうか、それはそもそも対立しているもんじゃ、音楽って考えた時にね、もともと対立しているもんじゃないぞっていう、ことにだんだんこれも気づいていくんです。それも急に気づいたんじゃなくて、誰が言うとでもなく、やっぱり70年代とかの即興音楽とか、あるいはサイケデリックなロックとかオルタナティブなロック、フリージャズなんかを聴いていくうちに、音楽ってなんでこんないろんなジャンルがあって、いろいろ国によって、あるいは若い人たちが新しい音楽をあえて作って何回の音楽作ってるんだろうとかって考えるわけですよ、影響を受けるからね。でそんな中で、いやちょっとと待てよと、そもそも音楽って作曲とか即興っていうんじゃなくてあったし、それがこんな歴史の中で作曲された音楽、即興の音楽というふうに分かれちゃって、まるで対立しているように見えたけども、そうじゃなくて、もうちょっとカジュアルに、作曲や即興を捉えて、別に譜面に起こすのが全て作曲じゃなくて、口で伝えるのでもいいし、それから完全に作曲指定して全部即興するのでもなくてもいいしっていう考え方が80年代以降だんだん出てきます。僕はもうその真っ只中にいて、だから即興演奏とかフリージャズも大好きだけども、じゃあ自分は一体どんな音楽的なルーツがあるんだと思った時に、子供の頃やっぱテレビかな、テレビとかの音楽だよなって思って、テレビの音楽調べ出して、山下武夫さんの音楽とか、あるいはテレビで流れてきた歌謡曲、坂本九とか、それからなんだ、中村八大さんの作曲した曲とかね、そういうのを20代になって後半くらいになって深掘りするようになりました。調べるようになってね。だから前衛的な音楽とか即興音楽だけがすごくいいとかっていうふうには思わなくなってきて、で作曲された音楽こそ音楽の基本だとも全く思ってなくて、人それぞれ育った環境によって自分の基本になる音楽があるんだっていうのにだんだん気づく。で私の場合は何かっていうと、やっぱり子供の頃60年代のテレビとかラジオから流れてきた音楽が自分のかなりネイティブに近い音楽かな。それと同時に育ってく文化の中で自然に身につけた音楽、さっき言った野球の応援みたいな、カットバセ長島古いねとかね、あるいは三三七拍子とか一本締めとか、あるいは音頭みたいなやつね、ダンダンダンつかだったダッダダッダダみたいなやつね、そういうのってもう自然に身についちゃってて、クレイジーキャッツとかからかもしれないんだけどね、なのでそういう音楽と、あとは自分がもっと10代後半になって影響を受けたフリージャズとか即興演奏とか、そういうものを両方やるようになって ってったんです。それが結果的にアマチャンみたいな音楽も作るし、今も、ノイズとか即興音楽もやってるっていう風になってるわけで、だからこの番組でちょうど先週先々週先々週くらいかな、温度の話ばっかりしたでしょ、盆踊りの。だけど、盆踊りとか温度もだもちろん大好きっていうか、素直に大好きって言われるようになったのはこの10年くらいだけどね。その前はなんか照れくさくてあんまやりたくなかったんだけど、いやいやこれ照れくさいも何も自分のネイティブな音楽だなって思うようになってからは、しかも温度って言ってもあれですよ、日本の本当に昔からある郡上八幡とかの盆踊りとか、ああいうのとはちょっと違って、僕の場合はもう完全に60年代の歌謡音頭ですよね。オバキュー音頭とか、あるいはクレイジーキャッツのスーダラ節的なもの、ああいうものが自分のルーツで、なんかちょっと残念な気もするんだけどね、もうちょっとかっこいいルーツがあるといいなと思うんだけど、いやもう完全に俺あれですよ、あれと、あとはあのザ・ピーナッツの歌、スターダストとか、あるいはアニメとかの音楽ね。アニメって多分今みんなが知ってるようなアニメよりもっと前のスーパージェッターとか、まあ、あるいはアニメじゃないけどウルトラマンとかウルトラ Q とかね、ゴジラとかね、ああいうのが自分の音楽的なルーツだってだんだん気づくようになってったわけです。なので、今の私の、なんであの人はいろんな両方やってんだろうとかって思われるかもしれないけど、それは私の先輩たちが極端に触れる音楽をやってくれたおかげで、自分はその両方、特に僕はもうあのレコードとかで情報、ラジオとかで情報を得られる時代なので、それこそバッハの音楽も聴ければ、チャーリー・パーカーやルイ・アームストロングも聴けるし、ビートルズも聴けるし、レッド・ツェッペリも聴いて、その後出てきた即興演奏家たち、ディレク・ベイリーやジョン・ゾーンなんかも、聞くことができて、それらが並行して聞くことができるので、で、同時にクレイジー・キャッツとかね、そういうのの影響も受けてきたんで、そこに正直に向き合おうと思った。これもね、でもかなり強い意志を持って向き合おうと思ったんだよね。じゃないとやっぱりあの当時だから、ヨーロッパやアメリカから来た音楽の方がかっこよくて、日本の音楽なんかいまいちだってどっかでやっぱり思っちゃうとこがあって、それってなんだろうね、あの理屈じゃなくてやっぱちょっと思っちゃうんだよね。あの日本の歌謡曲よりも昔の話を、60年代70年代の話だけど、歌謡曲よりもビートルズの方がかっ、やてっぺりの方がかっこいいってどっかで思っちゃう自分がいて、まあ、今でもやっぱちょっとそう思うとこもあるんだけど、ただあのそういう憧れ、頑張って無理してベルボトもジーンズ履いてもジミー・ペイジみたいには全く見えない自分の体型とか、そういうのを考えるにつけですね、やっぱり自分の日本でこうやって育ってきた自分のやり方あるだろうなって、全然国粋的主義的な考え方じゃないんだけどね、そんなように思うようになったわけです。なったんだけど、なって盆踊りとか音頭もやってんだけど、やっぱりめちゃくちゃ影響を受けたのは即興演奏で、特に10代の頃、もうこの番組でたびたび言ってますけど、福島のパスタンってお店とかネガってお店でフリージャズ、もっと言っちゃうとフリージャズよりももっと過激だったフリーインプロビゼーションと呼ばれるものを聞いた影響ってやっぱ未だに大きくて、10代の頃です、パスタンってお店で阿部薫って人のライブを聞いたりね、それからネガってお店でやっぱり阿部薫の CD 聞いたり、あとあレコードだね当時だから、あとそれから、マイルスのパンゲアとかアガルタとかゲットアップビズイットっていう、これはもうあの即興だけどあのファンクみたいなジャズファンク即興演奏ですよね、どう聞いたりとか、あとディレクベイリーね、そこで聞いた大きかったのはね、その辺の影響をもろ受けて、全然当時分かんなかったんだけど、これが何だろうって、思ったのがやっぱりすごく大きかったかな。なので僕自身はあの音頭とか、劇伴とかやりながらずっとその即興演奏とかへのこだわりってあって、でヨーロッパとかアメリカで僕が演奏する際はほぼこの即興演奏の文脈の中で演奏してて、向こうではその即興演奏の中の、当時は新しい世代、今はもうオールドジェネレーションになりましたけども、として、その最初期の第一世代の即興演奏家の次に出てきた、次の次くらいだね、出てきた、ミュージシャンとして僕は注目されるようになったんです。でさらに僕がその注目されるようになってから3、40年経っちゃったので、そのさらに後の後くらいの世代っていうのが出てきて、これが、今日やっと紹介するクリス・ピッチ・オコス ていう、今30代前半ベルリンに住んでますけど、もともとはニューヨークで音楽を始めたアルトサックス奏者で、エレクトロニクスもやるんですけど、彼はさらに僕なんかがやってること、僕だけじゃないですけどね、僕ら世代がやってることの影響も強く受けて、その前のディルク・ベイリーとかジョン・ゾンとかフリージャズとかの影響も強く受けながら、でもやっぱりもうインターネット世代というか、もう僕以上に様々な音楽を吸収できる世代なので、技術的にもものすごく洗練されてず抜けてるし、もう全然僕らの時代と違う、もうすごいですよ。しかもテクニカルなエレクトロニクスに対するアクセスも、特別なものとしてアクセスしてるんじゃなくて、もうまるで空気を吸うようにエレクトロニクスとアルトサックスを、使いながら即興演奏と作曲との間を行き来するっていう本当に面白い世代が出てきて、だから僕が若い頃こっちの方向に行ったらいいなって思うようなものが、自分の力で実現できたのはそのうちの本当に 2,3 割なんだよね。なかなか最初に切り開こうと思ったところで先まで行けないんだけども、その先のさらに先を、クリス・ピッチ・オコスをはじめとした日本にもいますよ、若い世代いっぱいね、松丸圭とか吉田野の子とか、もう本当にいっぱい、細井徳太郎、その他もう本当にたくさん若い世代でその先行く人いますけども、そういう意味で言うと、そのクリス・ピッチ・オコスは僕がヨーロッパやアメリカでやってきたことの本当にもうド延長線上にあって、延長線上にあって、すごくね、見た時に感激した、うわーと思って、でも本当に一緒にやりたいと思って、2017年に札幌国際芸術祭やってた時に、彼がたまたま日本に来てたんで札幌に呼んで一緒にやって以来、世界中もうどんだけコンサートやったろう、いろんアメリカ、ヨーロッパ、日本でいろんなとこでコンサートやって、いよいよ、久々にあの2人でアルバムを作って、2枚目のアルバム、1個目はカセットで出したんですけど、今度はね、アンキャニーミラーっていうアルバムが、これヨーロッパで、クリス・ピッチ・オコスのレベルから出たばっかりなんですけど、このアルバムの発売記念で日本とアジアをツアーしようということになってですね、さあこれから宣伝だよ、9月の2日、東京神田のポラリス、それから9月の3日岡山の陰陵寺お寺さん、それから9月の4日は京都のメトロ、9月の5日は名古屋の徳造ライブハウスです。そして9月の6日は札幌のクーというところで、このデュオコンサートのツアーを日本で 1,2,3,4 5カ所やります。他にも9月1日に、この2人が、秋葉原のグッドマンというところで、に出て、いろんな人たちと、共演したりしますけども、ぜひぜひ、見に来てください。最後に、二人の音源かけます。もう喋りすぎちゃったんで、あんま音源かける時間もなくなっちゃったけども、音源聞くとあんまり人来なくなっちゃうと嫌だなっていうのもあるんでね、ラジオでかけると、うわ、こんな変な音楽なのってなっちゃうと嫌だなと思うんだけど、変な音楽かもしれないけど、すっごい面白いから、ぜひライブ見に来てください。なんだろうな。音楽ってもう誰でもできるし、一般の人たちと僕いろいろいっぱいやってるけど、同時にアスリート的な音楽っていうのもあると思っていて、即興演奏にもややアスリート的なものってあって、どっちも好きなんですよ。すっごいスピードで走るのも好きなら、みんなと一緒に、走るのも好き。僕、運動はどっちしろ好きじゃないけど、なんていうのかな。その両方があると思ってるのね。で、このクリス・ピッチ・オコスとやるのはどっちかというと、もうこのアスリート寄りというか、ものすごいことになると思います。本当に今彼とやるの楽しくて、今言った日本のツアーの後は、アジア各国回ります、9月の8日が北京、8日9日が北京、それから9月の12日がソウル、それから9月の14、15が台北、それから16日、17、18日がインドネシアでできたらいいなと思っているけど、9月ね、未だにちゃんと決まってない。で、9月の20日がシンガポール、9月21日がマレーシアです。だから日本とアジアを2人でぐるぐる回るので、ぜひクリス・ピッチ・オコスと私、大友義秀のデュオツアー、近くにいる方、ぜひ見に来ていただけると嬉しいな。謎音楽だけども面白いよ、うわこんなになってるんだ今はっていうのが分かると思うので、ぜひぜひ見に来てくださいね。もう一回言います。9月の1日がこのデュオっていうよりは2人がバラバラになって、 一楽義満さんとか灰野敬司さんなんかと一緒に、東京のグッドマン、秋葉原にあるグッドマンというところでギガノイズというイベントで演奏します。その後デュオツアーが始まって9月の2日が東京神田のポラリス、9月の3日が岡山陰陵寺、9月の4日が京都メトロ、9月5日が名古屋徳造、9月6日が札幌の空、その後9月8、9が北京、9月11日あ12日がソウル、それから9月14、15が台北です。16日、17、18がまだちゃんと決まってないけどインドネシアでやれたらいいなと思ってる、そして9月20日が、シンガポール、9月21日がマレーシアのクアラルンプールです。お近くの方ぜひぜひ、いらしてくれると嬉しいな、ということで大友義秀のジャムジャムラジオは今日は、即興演奏の話、をして、最終的にはクリス・ピッチ・オーコストのデュオツアーの宣伝になっちゃいましたけども、今自分が言ってきたような、音楽のすごい、もう20分くらいで短く喋っちゃったけど、自分の音楽史的なヒストリーで言うと、先週先々週やった盆踊りみたいなのと、このクリス・ピッチ・オーコストやってる即興演奏、この両極端っていうのが、僕の右側と左側で、その間にいろいろ大友義秀でスペシャルビッグバンドとか、それから大友義秀でニュージャズクインテッドとかですね、他にもいっぱいいろんなプロジェクトありますけど、劇版、映画テレビの音楽とか、それから、最近ソラってバンド作って中国でも公演したりしましたけどね、それからいろんな人たちの即興演奏やったりしてますけども、この間ここでも話したホタルたちとの演奏とか、あるいは本田珠也さんとやったピットインのセットも面白かったし、吉田達也とやったジロ吉のセットも面白かったし、その後中村達也とピットインでやったセットも面白かったしね、もう本当にいろんな人たちとやってて、なんだろう、もうこのまんま、体が動くうちはこの調子でいくぞって思ってます。あ、いけない、時間になっちゃうね。じゃあほんのちょっとだけラストに、数分間クリス・ピッチ・オーコストやっている新しく出たアルバムです、アンキャニー・ミラー、これ謎の鏡みたいな意味かな、お互いによく似てんだけども映し合うとなんだか謎の変な状態になっちゃうみたいな意味合いと思ってもらえればいいかな。このアンキャニーミラーというアルバムから、3曲目に入っています、スクイックかのワンっていう曲を、聞きながら、超ノイジーな謎音楽ですけども、これを聞きながらジャムジャムラジオお別れしたいと思います。そうだ、ジャムジャムラジオ今回751回記念なんですけども、いつもお便りくださってる皆さんありがとうございます。野菜さんいつもありがとうね、メールくださってとっても嬉しいです、じゃあこの続きはポッドキャスト版で、ということで、大友義秀と、クリス・ピッチ・オーコスの、超やばいデュオ、自分で言っちゃった、アンキャニー・ミラーから3曲目に入っているスクエイクの1番聞きながらお別れしたいと思います。この続きはポッドキャスト版で、大友義秀でした。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です、ということで今日はなんか教養講座みたいになっちゃったけどね、ごめんね。でも時々こんな話をしていかないと、なんかいろいろやってる人だっていうふうにだけ思われちゃうのもなんだからね、いろいろやってるわけじゃなくて僕の中では全部つながってるんですよね。自分がなんていうのかな、自分がこういろんな音楽を摂取する、メモリー期間だとして、そこにいろいろ入ってきた音楽っていうのを自分なりに再解釈しながらやっていくって考えた時に、即興音楽だろうがクレイジーキャッツだろうが、ノイズだろうがやっぱり自分の中を通過して出ていくものなので、それを自分がどうやってやっていくか、もちろん取捨選択することはあって、自分の中でこれは嫌いだなっていうものをやってるわけでは全然ないんですよね。ただもともとあんま好きじゃないと思っていた、盆踊りの音頭とかが、やってみると、あれもしかして俺こういうことなのってなったりすることもあるんで、自分の好き嫌いもそんなに実は信じてないんですよね。なんかこの辺うまく口じゃ言えないけどね、自分の好き嫌いとか自分の見る目って、もちろんそれはあれですよ、とても大切な感覚なので、そこを無視するわけじゃないけど、ただね 100% 信じてるわけじゃ全然ない感じかな。 だから、例えばこの番組もそうだし、ジャズトナイトって NHK の番組もやってるでしょう。で、この番組でもそうだし、NHK の方もそうなんだけども、僕はこれもう毎回言ってるけど、そこで何をしなければと思ってるかっていうと、音楽紹介することなんだけど、その際にもちろん私という自分のフィルターを通って面白いと思ったものを紹介しているわけです。で、この番組で言えば、例えば石橋さん、FMN サントファクトリーの石橋さんが選曲してくれたときは、彼の面白いと思ったものを紹介しているわけなんだけども、その際に、NHK で言うと、例えば僕が面白いと思ったものだけを紹介しているわけじゃなくて、プロデューサー、ディレクターがそれぞれ3人で選曲しているので、私と共にそれぞれの人の面白いっていうのがあるのと同時に、新作新譜の紹介はそれぞれの人の面白いというよりは、むしろ出たものをなるべく幅広く自分たちの面白いっていうのを超えて紹介しなきゃって思ってるんですよね。なぜならジャムジャムラジオは全然いいの。私個人のやってる番組だから、だし、民放だしね。NHK の場合は、それこそ、聴取量で成り立ってるわけだし、公共放送っていう大前提があって、僕はやっぱりその大前提は建前だとか思ってなくて、自分がやるものは、ちゃんとそれにし、の中でやりたいなと思ってるので、だとすると、紹介する、際にもちろん紹介者のフィルターは通るんだけど、それだけじゃなくて、紹介者自身が好きか嫌いかっていうことを別にして、今出てるものをなるべく幅広く紹介しなきゃっていう風な思いもあるんですよね。だからもちろん、とはいえ新譜紹介の時に全部紹介できるわけじゃないから、逃しちゃうものもあるし、例えば同じ週で1時間しか紹介する時間がないとして、1時間20分分新譜があったら、そのうち20分は落とさなきゃいけないわけだから、その時に私の好みとか方向とか、あるいはディレクターやプロデューサーの好みや方向が出ちゃうんだけども、だからどうしたって方向は出ちゃうんだけど、とはいえ完全に自分の好き嫌いだけではやるまいって思ってるんですよね。自分の好き嫌いを殺すというよりは、好き嫌いだけで紹介していくんじゃなくて、前後のいろんなこととか、あと個人じゃなくて複数の人たちの趣味とか好みの中で、曲を選びながら、あとせっかくね、 NHK のレコード庫っていう宝物山みたいなところがあるので、それを活かしながら、他でいっぱい紹介されてるもんはいいかなと思ってて、あんまり紹介されてないものをメインに、ジャムジャムラジオもそうだし、っていうふうに考えながらやってます。だから、なんだろう、あれ、なんでこの話になっちゃったんだっけな、好き嫌い、音楽を聞いたり紹介する際に、あるいは演奏する際に、自分がやる際にね、好き嫌いはとても重要なファクターだけど、それを信用してないっていうことの一つには、好き嫌い、自分が嫌いだけどいいものって実はあるっていうのを知ってるからですよね。好みとは別にいいものってやっぱある。で、これはね、僕ジャズツナイトやってて本当にしみじみと反省したんですけども、僕ね、実はキース・ジャレットって好きじゃなかったんです。ジャズピアニストのね、なんとなく偏見もあるし、演奏しながらあーって声出すのもちょっと苦手で、酔いしれてる感じがどうも苦手だったんだけど、ただジャズにおいてキース・ジャレット紹介しないっていうのはやっぱないと思っていて、歴史的に見ても非常に重要な人物だし、演奏自体もすごいしね。だから自分の好き嫌いとは別にキース・ジャレットの特集はすべきだと思ってしたんですよね。で、その際にただ特集するんじゃなくて、やっぱちゃんと勉強しなかったと思って、キース・ジャレットの手に入る本はなるべく読んで、あとキース・ジャレットのロングインタビューとかが、公開されてるのも読んだりして、そしたらね、嫌いだと思ってたキース・ジャレットが、あれ、案外俺が好きだと思ってる音楽に近いかもって思うようになって、でね、結構好きになっちゃったんだよね、逆にね。だからこういうのがあるから、自分の好き嫌い信じて信用できないんだよね。で、その時に思ったのは、キース・ジャレットってどういうコンセプトなんだろう、どういうふうにあの音楽作ってんだろうと思った時に、これ僕だけの感じ方ですよ、正しくないかもしれないし、キース・ジャレットそう思ってないかもしれないし、キース・ジャレットを研究しているピアニストや音楽家はそう思ってないかもしれないけど、僕がなんとなくキース・ジャレットその特集する時に聞いたり、自分なりにだよ、あくまでも分析してみた感じで言うと、基本がね、オーネット・コールマンなんだけども、ルーツがブルースじゃなくてアメリカンフォークミュージックなんじゃないか。要するに、オーネット・コールマンとかブルースとかビバップがルーツにあって、それを彼流の ハーモロディックと呼ばれている彼流のフリージャズ理論の中に当てはめて独特の音楽を作ったのがオーネット・コールマンのフリージャズなんだけど、キース・ジャレットは実際オーネット・コールマンの影響をすごく強く受けてるんだよね。で、キース・ジャレットはそのオーネット・コールマンのコンセプトをどうやればピアノに落とせるかっていうのと同時に、ブルースがルーツじゃない人間にとってどういうふうにやるかっていうのを多分考えたんだと思う。キース・ジャレットはあの黒人系じゃないんで、ルーツの音楽多分ブルースではなくて、さっき言った意味でネイティブの音楽はね、むしろフォーク的なものなんだよね。三和音が普通にメジャーが響くような、ドミソが響くような、ジャズのブルースとかって普通にドミソが響くんじゃなくて、そこに、フラットの7度の音が入ったりフラットの3度の音が入ったりして、ちょっと濁った違うものになるんだけど、キース・ジャレットはそういうのもやるけど、あんまりそこに重きを置かず、むしろドミソがちゃんと響くですよ。珍しいジャズミュージシャンで、特にあの時代のね。で、響きながら、だけどそのドミソの和音が複雑に展開していくの。で、その展開の仕方と自由さっていうのがオーネット・コールマンにとても近くて、だからキース・ジャレットは自分の音楽作るときに、最初あのベーシストが多分誰でも良かったのではなくて、チャーリー・ヘイデンっていうオーネット・コールマンと一緒にやってたベーシストを連れてくるんだよね。要するにオーネット・コールマンのコンセプトが分かってるベーシストじゃないと、キース・ジャレットがやろうとしてることが実現できないって思ったんだと思う。だからあのっていうことがだんだん分かってくると面白いなと思って、だから今ね、キース・ジャレットむしろ好きなんですよね。あの、ああなるほどと思って、そうやって聞いていくと、自分が今までそんなに興味がなかったり、むしろ嫌いだったなと思ってる音楽も結構面白かったりしてなんですよ。そんなこともあるんで、自分の好き嫌いは信用してないし、自分の番組で紹介したものも、これこんなのろくでもないとか言わない、もう仮に思ったとしても言わないし、あのあんまりむしろ思わないしね、そういうネガティブなことよりは、紹介することによって、それ聞いた人が勝手にどう受け取るか、嫌いと思う人もいるだろうし、は面白いと思う人もいるし、僕自身は紹介している時には、これそんな面白いかなと思って紹介しているものに、むしろがっつりハマって、すっごい面白いですねあれって言ってくる人もいたりするので、そこですよね。そういうふうにしながら、音楽紹介できればいいし、これ音楽だけの話じゃなくて、人間関係とか思想とか社会って、そういう風になっていけばいいなって僕どっかで思ってます。だからラジオ番組でもそういう風になるべくやろうと思ってる。なので、SNS のなんか議論みたいのは僕あんまり好きじゃないかな。ああいうのではなくて、何でもいいって言って紹介するのも全然いいと思わないよ。そうではないんだけども、ちゃんと紹介していく、ちゃんと受け取った側がそれで考えられるようにする、その上でいろいろその先がある、その大前提のちゃんと紹介するっていうところがないと、あの歴史とかね、ちゃんと研究してきた人たちが事実はこうであっただろうっていうのを無視して、自分が好きなような、もう日本はそんなことするはずがないみたいな形で勝手に歴史を作っていくみたいな歴史修正主義ってあるでしょ。ああいうふうに陥っちゃうと本当に未来ないと僕は思ってるので、そんなことやったら今までしでかした失敗が全く顧みることもなく、また同じ失敗繰り返すからね。そういうことだけじゃないけども、ただやっぱりちゃんと基礎的ないろんなものの紹介するっていうものの、底力というか、体力があるかないかがその文化の、懐の深さ、強みだと思っているので、僕はその部分、その部分にこの年齢になるとより力入れたいなって思ってます。じゃあやっぱ真面目な話になっちゃったね今日ね。大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。